今日はアドベント対抗節の第一日曜日です。オープン礼拝となっております。そこでドアのところにプリントを用意してあります。まだの方はお取りください。本日の聖書箇所はヨハネの福音書1章14節。主題は子なる神の受肉です。今ページを申し上げます。新約聖書の175ページになります。ヨハネの福音書第1章14節お読みします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。17節もお読みします。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。さて14節の1行目、言葉はという言葉から始まります。では言葉とは一体何を、あるいは誰を指しているのでしょうか。答えは今お読みした17節にございました。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。著書はこのように言葉、それはイエス・キリストを指している答えを明瞭にしています。イエス・キリスト、それはナザレのイエスはキリストであるという意味です。キリストとはいわゆるメシア、救い主を意味します。ナザレのイエスとこの方は言われました。当時イエスというお名前はありふれた名前であったと考えられています。ナザレという寒村、町とは言えないそのような村でイエスという方が登場なさいました。ナザレという村のご出身、したがってナザレのイエスと呼ばれました。言葉についてヨハネはそのように説明をしているのです。第一章の一節から三節のところにさらなる言葉についての説明がございます。解説です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。言葉の存在ははじめにというのです。ではこのはじめというのは時間のはじめ考えられますが、いえ、 時間の始め以前に言葉なるお方が存在しているということを表しているのです。すなわち言葉なるお方、すなわちイエス・キリストは永遠から永遠に至る永遠の存在であるということを意味しています。神は永遠のお方です。時間を超越して永遠から永遠に至る、かつておられ今おられまたこれからもおられるお方、その方が言葉なる神キリストなのです。もう一つ三節のところに重要な情報がございます。それはすべてのものはこの方によって作られたと書かれています。すなわち言葉なるお方は永遠の存在であると同時に、この方こそ宇宙万物の創造者であるということです。ナザレのイエス、このお方こそ永遠の神であり、かつ創造主なる神、そのお方であると聖書は言っております。そこで私たちは三位一体性について確認する必要があります。プリントをご覧になってください。2番のところに必要な知識と書いておきました。これこそ人として生まれてきた以上、誰しもが知らなければならない知識であります。創造主なる神は三位一体の神だということです。では一体それはどういう意味かと言いますと、一つの実体という意味なんですね。一つの体ではなく一つの実体、いやいや難しい言葉です。ある方は一つの本質存在という言葉を使います。三味とはどういう意味でしょうか。もともとこの言葉は三味ではなく三意と読みました。すなわち三味とは三つの威嚇を意味しています。威嚇、ほとんど聞いたことがない日本語です。神格を指しますが、明治のクリスチャンは威嚇と翻訳をいたしました。私たちは普通人間に当てはめるならば人格と言います。パーソナリティです。神は唯一の存在です。一つの実体です。本質存在です。が、その一つの実体のうちに、三つの威嚇、人格をお持ちなんですね。それは、父、子、聖霊なる神です。ヨハネの福音書を今読んでおりますが、この第一章のところに、言葉は神と共にあったとあります。言葉なる神は神と共にあった。この神は従って父なる神を指しています。父なる神と共に言葉なる神、子なる神があった。だから言葉は神であったと推きます。さて今日の御言葉14節に戻ります。言葉についてある程度ご理解できたかと思います。言葉なる神、永遠の神、創造者なる神、 この方が聖書は言います。人となって私たちの間に住まわれた。人となって。欄外注がついている聖書をお持ちの方は欄外注を見てください。欄外注に直訳肉とございます。言葉は肉となってが、このように訳しますと誤解が生じるのです。それを避けるために新改訳聖書は人となってと訳しています。直訳のまま肉と訳した場合、実は肉という言葉は人間性の象徴として使われているという点が見落とされてしまうからです。著者ヨハネはここで肉というふうに使っております。実はこれは私たちの肉体ではなくて私たちの人間性、つまり人生の象徴として使っているのです。だから人となってと訳すのが正しいんですね。その点についてプリントにしてありました。資料の3番です。用語受肉について、今日の主題も来なる神の受肉とございますが、受肉という言葉は誤解が生じます。ですから説明が必要なのです。誤りの方は神性、神としての属性、この方は永遠の神、創造主なる神です。神としての属性をお持ちです。その神性プラス人間の肉体、つまり永遠の神が人間の肉体をまとったのである、その方がイエス・キリストであるという過ちです。これはキリスト教会の歴史を遡っていきますと、かつての歴史に登場した異端の一つです。肉体はなぜなら、中に書いておきましたように、人生の人間性の一部に過ぎないからです。正しいのは次です。完全な神性、神としての属性プラス完全な人生、かっこ人間としての属性、人間性です。その方がナザレのイエス、その人です。完全な神性と書いたのは、神が人となられたときに、神としての力、性質をある程度失ったのだ。だから、ナザレのイエス、この方は、完全な神ではなく、不完全な神である。そういうふうな考える方がいらっしゃるからです。もちろんこれは誤りです。ナザレのイエス、この方は、人となられましたが、完全な神でした。そして完全な人間性を得られたのです。私たちと全く同じ人となられました。不完全な人ではなく完全な人となられたのです。まとめるならば、ナザレのイエス、この方は完全な神であり、同時に完全な人であられました。 完全な神を損なうと誤りです。完全な人、これを損なうと誤りですね。したがって矢印を見てください。キリストである、救い主であるナザレのイエスは一人格二性の唯一無二の存在であります。完全な神性、完全な人性をお持ちでしたが、ご人格は一つです。その人格はもちろん三位一体の神の第二位格である子なる神、この方がナザレのイエスです。十四節に戻ります。言葉は人となって人についてご理解いただけたと思います。人となられたのです。私たちの間に住まわれた、住まわれたということで、ただ私たちの間に生活された、住まわれたという意味だけではなく、この言葉が持っているギリシャ語の意味からこのような解釈といいましょうか、説をする方もおられます。すなわち住まわれた、これを直訳するならば、私たちの間に天幕を張られた。天幕、そこで関連付けられるのは旧約聖書の幕屋です。したがって私たちの間に幕屋を張られた。旧約の時代、幕屋、後の神殿はイスラエル、ユダヤ人の信仰の中心でした。そこにおいて彼らは神を礼拝し、そして罪の贖罪、それも得ることができたのです。だから出エジプトのイスラエルの宿営、それはこの幕屋を中心にして各部族が周辺に宿営をいたしました。幕屋、まさに中心であったのです。が聖書は言います。幕屋は来たるべきお方の余計である。ある方は雛形とも言います。幕屋は実はモデル、模型に過ぎない。本体はこれから将来来られる。したがって旧約聖書の時代のイスラエル人、ユダヤ人は将来来たるべきメシア、キリストを幕屋を通して礼拝していたのです。本体である幕屋なる神が来られたとヨハネは言っている、そのような解釈です。それは17節のところに、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである、この御言葉に指示されています。律法、狭い意味の律法なのか、広い意味での律法なのか、解釈が分かれるところですが、広い意味の律法としては、すなわち律法とは 旧約聖書を指しているわけですね。律法はモーセによって与えられ、イスラエルにとって旧約聖書、特にそこの中心であるトーラ、モーセ五書、律法は神の恵み、自分たちイスラエルに対する神の真実、まさに恵みと誠を表しておりました。決して律法と恵み誠は対立していないのです。恵みと誠が将来実現するための準備でした。準備です。律法は、旧約聖書全体はイエス・キリスト、キリストについて述べているのです。将来必ずキリストが来られる、メシアが来られる、そして旧約聖書に述べられている恵み、誠、その祝福がこの方によって実現すると予言しておりました。その予言通り、その約束の通り、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したと聖書は言っているのです。ここに旧約と新約の連続性を認めることができますね。旧約聖書は新約聖書によって完成したのです。さて14節に戻ります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、あるいは幕屋を張られた。2行目、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちはこの方の栄光を見た。私たちとは誰でしょう。ヨハネの福音書でありますから、ヨハネが私たちと言ったときに、イエス様の弟子たち、使徒たちを指しているのでありましょう。けれども、それだけではなくて、この方を個人的な自分の救い主として受け入れた人々、今はクリスチャンと呼ばれます。その方々をも含んでいると考えられます。私たちはこの方、言葉なる神の栄光を見た。さて、この栄光はどのような栄光でしょうか。イザヤ書の53章を開きますと、イザヤはこのように予言しました。彼には見るべき輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々から残り物にされ、目が背けるほど私たちは彼を尊ばなかった。イザヤ書の予言によるならば、一体どこに栄光があるんでしょうか。人々はナザのイエス、その十字架の死に何の栄光も認めないのです。むしろ蔑むのです。いらないとして、人々は邪魔者としてナザのイエス、この方を十字架で殺したのです。けれども14節の2行目において、私たちはこの方の栄光を見たと言っています。 栄光、輝きです。あの人は人生において輝いているな。みんなそう憧れるかもしれません。そういう人間になりたいと願うかもしれません。が、栄光、それは14節の後半にある恵みと誠に満ちておられたという栄光なのです。恵みと誠に満ちておられた。では恵み、誠とはどういう内容を持っているものでしょうか。旧約聖書を学んでいる兄弟姉妹はご存知の通り、旧約聖書では恵みのことをヘセドと申します。ヘセドは神と人との契約の愛を表します。神側から人に対するヘセド、それを恵み、人間から神に対するヘセド、それは誠実と訳されます。ヘセド、それは契約の愛でありますから、不変の愛を意味します。そして不変の愛でありますから、それは真実の愛を意味します。したがって14節の恵み、それは創造主のある神の私たちに対する変わらない愛、真実の愛。旧約聖書は来たるべきメシア、予言いたしました。その約束に基づいて、子なる神は人となって来てくださり、ナザレのイエスとなられたのです。この方には真実の愛満ち溢れておりました。人を誰をも差別なさらず、この方は支配なさらず、使えるものとして生きたのです。誠とは何でしょうか。ヨハネの福音書を見ますと、この言葉は大概ですね、真理と訳されているんですが、この14節、17節は誠と訳されています。真実という意味も含まれていると思われるからですが、時間の関係で真理を取り上げますね。プリントの4番を見てください。キリスト、救い主の栄光について。丸一、内面の栄光ですね。神の恵み、真実の愛と神の誠、神の真理、真実です。それが外面の栄光となります。すなわち神の恵みと誠、真理の実現です。神の恵み、神の真理、それが実現されました。どうやってですか。私たちはこの方の栄光を見たとあります通り、今や全世界の人々が知り得る、知ろうと思えば誰でもいつでも知ることのできる神の栄光なのです。それは十字架の死です。十字架の死です。そして三日目の復活です。勝利の復活です。人間側の価値観によるならば、あの十字架の死に一体誰が輝きを認めることができるでしょうか。誰もできないんです。あの人は輝いているな、人生の成功者だ、 果たして十字架の死がこの価値観で人生の勝利者でしょうか。いえ、十字架の死は滅びに至る人々には愚かなのです。それは人生の敗北者の姿です。しかし、救いを受ける私たちにとって、十字架の言葉は神の力、神の栄光なのです。私たちはこの方の栄光を見た。聖書は力強く書いてあります。ではどのような身においてイエス様の十字架の死は神の御業、神の栄光なのでしょうか。それは5番のところに書いてあります。子なる神の来臨の目的です。創造主なる神とその人、その人って書いたのはですね、信じるその人って意味ですよ。信じない人にはイエス様の十字架の栄光を栄光と認めることはしないのです。創造主なる神とその人の間に和解、平和をもたらす唯一の仲介者になるために、創造主なる神、子なる神が、言葉なる神がナザレのイエス、人となられたのです。そして十字架の死、それは代理贖罪です。刑罰代償の死です。代理、どなたの、私たちの、この私の身代わりに、あの十字架において永遠の贖罪を実現してくださいました。身代わりに神の御怒り、刑罰をお受けになり、そして私たちが支払うべきすべての罪の償いを完全に成し遂げてくださったのです。その証拠があります。三日目に復活されました。勝利の復活、まさに栄光の復活です。この栄光の復活があって、私たちはイエス様の十字架の死というのは神の栄光の現れであることも知ったんですね。神の偉大な御業です。時間になりました。18節ご覧になってください。お読みします。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。日曜日に呼ぶ記を学んでおります。呼ぶがイエス様の十字架の死、その後の勝利の復活、これを知り得ることができたとするならば、おそらくですね、もう舞い上がって踊り上がって喜んだに違いありません。よくそこに神の恵み、そして神のまこと真理、ここにこそ真理がある。イエス様ご自身が真理、この方のご人格、この方がなされた十字架の贖罪、復活という御業、これこそが真理である。もう喜び踊ったに違いありませんね。そうです、私たちもこのナザレのイエス、この方が神とはいかなるお方なのか、神が私たちに対する祝福、そのご計画、この世界の歴史、人間の生きる意味などなど解き明かしてくださったのです。今日はアドベント、対抗説の 第一日曜日シースです。これからいわゆるクリスマスまでこの方について日々思いを巡らす、覚えることができたら、そして神に対する感謝、賛美を支えることができたら、本当に人間として一番の幸いと思います。お祈りします。父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。あなたは私たちに救い主イエス様をお使わしになってくださいました。父の懐におられた一人子の神、あなたがその方をお使わしになってくださったのです。今日はイエス様について共に御前に考えました。この方を知れば知るほど私たちは喜びに満たされ、あなたを心から礼拝することができます。本当に心から感謝いたします。この時間も感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。